て今日はですね、公益社団法人認知症の人と家族の会京都府支部から伊藤俊彦さん、元子さんご夫妻にお越しいただいております。伊藤ご夫妻、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。伊藤さんはですね、このご主人の俊彦さんが2012年に68歳でアルツハイマー型認知症と診断されましたが、宇治市のレモネード事業に参加され、2018年にはオレンジドアノックノックレモンを開設されるなど、多彩にご活躍なさっていらっしゃるということです。はい、今日はお揃いで仲良くお越しいただきました。資料を見せていただいたんですけど、伊藤さんは北海道の大学の名誉教授でいらっしゃったと。
はい、
はい、すごい優しい感じの方なんですよ。お嬢様の出産を機に京都宇治の方に引っ越していらっしゃったということなんですね。その後1年も経たない間ですかに、アルツハイマー型認知症と診断されたということでよろしいでしょうか。そうですね、奥様。
はい、
はい、どうですか、ちょっとそれもこっちに引っ越してきてびっくりなさったんじゃないですか。
いや、その移動の準備をしている時からもしかしたらっていう思いがありましたので、むしろしっかり診断していただいて私はちょっと安堵しました。
そうですか。ちょっとと思ってたらはっきりとそれで分かってしまった。
はい、
で俊彦さんへのもあれですが、ご主人はそれはどうでしたか、お気持ちとして。
いや、特にそういう診断がついたんだったらそうなんだろうっていうぐらいですね。
あら、クールそうなんですか。
うん、要するに戦ってもしょうがないなということですよね。
あら、
他の、病気だと薬飲んで寝てなさい、うん、はいって言って寝てるんでしょうけど、
うんうん、
認知症はまあもう なってしまったんだから仕方がないなっていうこと
です、
はい、
そうですか。いや、どうでしたかその時、やっぱりご主人はなんかちょっと、
そう、しょうがないと言いながらも、うん、なんかその頃は誰がこの蓄えた機能を落としてなるものかと本当に格闘してたと思います。恐ろしかったですよ。
え、恐ろしい
雰囲気が。
あら、何ですかそれは。なんかピリピリした話だった
そうですね、イライラピリピリですよね。結構八つ当たりもしてましたね。
あ、そうなんですか。あら、よくないんですねそれはですけど、そのお気持ちもね、わからないことはないですからね。そうですよね。じゃあ奥様はそれに対してどうしてらっしゃったんですか。
そうですね、それに合わせたというか、こう必死にこう自分の中でなんとかそれを収めようとしてる様子も分かりますし、ただ孫のためにっていうか、娘体調崩して そのために来たので、その孫の成長の楽しみとか、逆にそういうのがあったのが救いでしたね。
なるほど。
おじいちゃん来て来てって、私よりむしろ孫はおじいちゃんにこもりをしてもらったというか。
そうなんですか。
そうなんです。
優しいおじいちゃまなんですね
ですね、孫には優しいですね
大きくなずかれましたよ今そうか。で、奥様の方は奥様の方でやっぱりその優しいおじいちゃんではあるけれども、そのピリピリしてらっしゃるのは嫌ですしね。
そうですよ ね、時間作っては楽しいこと、幸いっていうか、知らない土地に来て、ですぐ京都が近い、もうあっちこっち遊び歩きました。興味のあるとこ2人で
素敵。そうか、
美術館とか博物館とか、
はいはい、
切りなくありますよね、文化財。
そうですね、
そうですね、もうしょっちゅう出かけて。
それはいいことですね。
そうですね、それで気分をっていうか。
そうか、やっぱりそうやって外に出られることっていうのは大きな、ね、はい、
そうですね、
ことですね。
私も楽しいし、
うんうん、
この人も楽しいし、
はいはいはいはい、
イライラはしてないですね、その時は。
そうなんですか、いいな。そしてその診断から9ヶ月ほどした頃に受診された病院で若年性認知症デイケアテニス教室というのに出会われたんですね。これはどういったものだったんですかね。
その病院に通っている認知症の仲間ですね、
はい、
その人たちが作ったそのテニスをやってるところに一緒に入れてもらったというか参加させてもらったと。
なんかオンラインで募集されたようです。で一組そこの病院で、もう一組はそのネットの募集を見ていらした、うん、
ネットのお申し込みの方もいらっしゃった、はい、
最初そうされたみたいです。
そうしますと皆様がその認知症でいらっしゃるということになるんですか。でそれとそのご本人とご家族で一緒に、
はい、私たちが加わったのはできて1ヶ月後なんですけど、その1ヶ月前に2組がいらっしゃる。
あ、はいはい、先月ですね出ていただきました、あの中山慶三さん、はい、あそこもねご夫妻でという、
そうですね、
それそこですよね。
はい、
あー、なるほど。そこで仲良くテニスを、
そうですね、3組でテニス、
テニス前からなさってたんですか、ご主人は。
軟式をやってたんです。
ああそうなんですか。
でこっち来てやったのは公式ですよね。
そうですか。ほうほうほう、公式どうでした、やってみて。
思ったより楽しかったです。
そうですか。でもね、奥様もねなさってらっしゃった ね。
私はもう本当に運動だけ嫌いで、最初はベンチに座って見学してました。膝が痛いとか。
あ、そうなんですね。
なんとやら言い訳して。なんだけど。いや本当に痛かったんです。
ですけどいつの間にか一緒にやるようになって。
そうですね。
すごいな。それぞれテニス、今はどれぐらいそのテニスの教室には行ってらっしゃるんですか。
もうまるまる9年過ぎましたね。
9年、毎週あるんですかこれ。
そうです。
うわー素敵。やっぱ体を動かすっていいですか。
おかげさまで、運動とは無縁の私が毎週テニスをしてます。
おー、いいですね。ほほ。そしてなんか宇治の方はですね、結構いろいろとそういった事業をねやってらっしゃって、レモネード事業ですかいうのもあってですね、レモンカフェ、それから絵画教室とか、あとはお仕事のレモン、仕事レモンとか、こちらの方にも関わってらっしゃるんですよね。
そうですね。テニス教室と絵画教室は宇治市の事業ではなくて病院の、
はい、
プログラムですね、はい、で、仕事レモン、茶摘み、野菜の収穫、
さすが宇治ですね。
そうですね、
はい、
そういう作業と、それから京都文教大学との共同事業で学生を交えて話し合うグループミーティングっていう、外の企業の方たちとか支援者とか、うんうん、交えてのお話し合いの場っていうのが、レモネード事業ですね。でそのレモネード事業のもともとはテニス教室とほとんど同時期に開設された認知症カフェ、レモンカフェです。
これはレモンカフェはみんなでお茶を飲みに行ってっていう感じなんですか。
ただレモンカフェは認知症カフェでも行政が運営っていうか、なのでプログラムがしっかり決まってて。
そうなんですか。
店長っていうか、それも主治医なんですけど、
はい、
の講話が30分あって、あ、音楽タイムがあって、その後自由に交流する時間があるっていう構成、それはもう最初から変わらないです。
すごい、なんか盛りだくさんの内容で楽しそうですね。ね、ご主人楽しいですかやっぱこれ。
いや、っていうよりもみんな集まってっていうのがいいなっていうことですよね。
みんなで集まってワイワイガヤガヤ、
ワイワイガヤガヤでもないけど、
どっちかっていうと先生からの学びが大きいですね。あともうそれも9年、毎月1回なんですけど、ほぼ解禁状態で。
あら、そうですか。
そうなんです。楽しくて行くっていうよりもむしろ生活の一部、そんな感覚でしょうか。
そうなんです。
なんか子供たちが 学校に自然に通ってますよね。そんな感覚で、
はい、あ、なるほど、
自分の行くところ、私たちの行くところっていう感じですね。
そうなんですか。でそれのまあ関連といいますか、あのオレンジノックノックレモンっていうのをこのご主人が担うことになったのは、これはどういった感じで？
その事業の流れで、うん、あのまず宇治市の市長宣言っていうのが2015年に出てます、
はいはい、
その頃に優しい街を作るために何が必要かっていうことで、あのみんなテニスに集まった仲間にそういう問いかけがあって、うん、その時に、仲間、うん、何人かで総合センター、あの認知症の入り口から看取りまで全部カバーできるような、そういうものがないかっていうことを提案して、
はい、
その中には常設カフェがあって、一月1回開催されるカフェではなくて、いつも空いていつでも好きなところ、好きな時に行かれるカフェが欲しいっていう、はい、そんな提案の中で、あの誕生することになって、その誕生する時にその中で自分たちが何ができるかっていうまた話し合いがあって、
はい、
その時に当事者の出会いの場が大切だっていうことを言って、っていうのはその総合センターっていうのは外来、あの物忘れ外来もあるんですね、
はい、
だからそこで診断された人が即カフェで当事者に出会う、先を歩いてる当事者に出会う、その意義は大きい、そんないきさつであの作られたものです。
へえ。でそこでご主人はそのこの集いといいますか、お仲間たちのリーダーとしてやってらっしゃる感じですか今？
リーダーじゃないよな。
何ですか、この指とまれかな。あの診断されて間もない人が、うんうん、もう何年も前に診断を受けた人がこの状態でいるっていうことに出会うこと自体が、
そうですね、
でいろいろその日のテーマでいろいろなことを話し合う、その意義っていうのはものすごく大きいですよね。でそこに来た人をさらにそのレモネード事業の方に案内できる、うん、そういうことの意義っていうのは本当に大きいと思ってます。大
きいですね。いや、あの勇気もらわれますよね皆さん。
っていうより、あのそなった人が、うん、そのなってない人とこう付き合うことがだんだん多くなったりなんかした時に、うんうん、似たような仲間がいればそこへ来ればなんていうかな、同じ仲間がいるところで、うんうん、だから楽しくやれるっていうことなんじゃないかなとは思いますけどね。
あ、そうか、そうですね。そう、あのさっきもお話にも出てきました、その仲間っていうのがすごく大きいということなんですね、うん、あ、そうか、そうなんですよ。あのこればっかりはね、なってみないとわからないって変な言い方ですけどね、うん、びっくりすることとか、あ、そうだったんだとか思うことって結構終わりになったんじゃないかなと思いますし、それがあの同じ体験をした、あるいは同じ気持ちである人がそばにいらっしゃるっていうのはいいですね。
そうです
ね。ねえ、うん、だから奥様もご主人が当事者ではございますけれども、いろいろお仲間お作りになった。
そうですね、作ったっていうよりどっちかっていうと、私はあの私たちが出会ったのは本当に 2,3 年前、先輩ですよね、うん、
はい、
でそういう人たちの作ろうとしてたところに誘っていただいたっていうか、まあ、テニスをちょっと離れて、あの家族、認知症の人と家族の会を通じて知り合っていった方々が作る会に呼ばれて、それは家族同士の会なんですけどね、うん、
はい、
それがやっぱり私にはとっても楽しいあの交流の場です。今でも続いてるんですけどね。
へ、じゃあこのオレンジドアノックノックレモンもどんどんどんどんこれから広がっていくってことですね。
そうですね、あの今そこに 集まってる人たちが、うん、あの一つの当社チームできつつありますね。私たちはあのちょっと手出し口出し無用で招待はされるんですけど、ね、
そうなんですか。
そんな楽しい会ができては
おいいですね。そうか、はい、まあ、ますますねこれからもこの伊藤ご夫妻はあの宇治でいやいや世界に向けてあの活躍されていくことかと思いますけれども、まあ今ねラジオを聞いてくださっている方にですね、特に伝えたいこと、今思ってらっしゃることなんかありましたら、ちょっとご主人の方をお伺いしてよろしいですか。
はい、いや言いたいっていうか、その私が認知症になった時に思ったことは、このまんまずっとボケ老人の状態で いっちゃうんかなと思ってたんですけど、うんうん、そんなことはなくて、逆にボケ老人がラケット持ってその辺飛び回るわけですから元気になったわけです
ね。はいはい、
だからまあそういうなんか不安を持たないで暮らすことがその一番の薬になるんじゃないかなっていうことを伝えたいなと思います。
不安を持たない、それは大事なことですね。はい、奥様はどうですか。
そうですね、本人が不安を持たないって言ってますので、うん、私もそれに倣って、うん、先不安を持たないように日々過ごしていきたいと思ってます、
うん、なるほどね、やっぱりそういうこと大事ですね。どうなるんだろう、どうなるんだろうと思ってちゃいけないってことですね。
そうですね、
こんなに元気に、
そう、先生がおりますので。
そうですね伊藤先生いらっしゃいますからねこんな風に生きていけるんだということですよね。ねえ、何よりやっぱりその今まで通りにはいかないかもしれないけれども、うん、そのご主人のその尊厳守られること大事ですよね。
そうですよね、まあ、不安を持たないようにって教えてくれてるんですけれども、うんうん、やっぱりこの病気っていうのはいつ何があるかわからないですし、うん、でだからいつどんな状態になっても、その基本的なその尊厳っていうか、うん、それをずっと守られていけばっていうのが私の願いですね。
そうですね、はいはい、まあ、こうやってね今日はお二人でお話しいただいたんですが、まあ、奥様の方がしっかりご主人をフォローしながらということでね、ご主人の代弁者っていうね、そういう役割も担ってらっしゃるんじゃないかなと。
そうですね、いろいろなその事業の中にあるとやっぱり継続してことが求められますけれども、うん、途切れますよね、うん、そういうところのつなぎ手かな、うん、またその場でパッと思ってることが出ないときには代弁者に なればいいなと思うんですけどそれはなかなか難しいです
そうですか。いやー、なんか、うん、本当に今日は勇気いただきましたし、なんか本当に不安を持っちゃいけない、悲観しちゃいけないっていうことがよくリスナーの方にも分かっていただいたんじゃないかなと思いますし、ますますこれからもご夫妻でご活躍いただきますように。
そろそろもういいかっていう。
え、ご主人そうですかまだまだ頑張れるんじゃないですか。
もう後に続く人がね、次々にこう伝わっていくことがやっぱり大切ですよね。
そうです
ね、そうですよね、
継続していくこと大事ですよね。そうか、わかりましたはい、ご主人いつもなんかうんうんって笑ってくださってるんですはい、介護ケセラセラのコーナー、今日は公益社団法人認知症の人と家族の会京都府支部から伊藤俊彦さん、元子さんご夫妻にお越しいただいてお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。